あかりんドライビング。リスナーの皆さん、おはよう、こんにちは、こんばんは。あかりんドライビングのお時間です。ここからは私、現役女子大生ナビゲーターあかりとともに、のんびりドライブをする気分を味わいながら楽しくおしゃべりしていきましょう。それではレッツスタート。はい、ということで、とっても久しぶりの更新となりました。そして2018年始まって一発目のあかりんドライビングということで、まあ今更ではありますが、皆さん明けましておめでとうございます。今年もマイペースにやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では早速、前回からね、今回の収録までにあったことを振り返っていきましょうか。前回ってね、12月15日の回でしたよね。もう1ヶ月半も経っちゃったんで、まあいろいろありますよね。まず12月17日にワールドワイドっていうダンスのイベントで、元からのヨンジちゃんがゲストで来るということで、そのバックダンサーのオーディションがありました。今ね、また日本で韓国ブームが来てるし、人気なんだろうなって思ってダメ元で受けてみたんですけど、なんと合格してしまい、1月27、28日にですね、東京ドームシティホールで本番があるんですよ。まあ、収録してる今日はまだ本番前なんですけども、もう間近なんでめちゃくちゃ楽しみにしています。東京ドームシティホールはね、以前も踊ったことがある場所なんですけど、まあ、ステージはすごい広いし、何より照明がすごくて、もうテンションがぶち上がるんですよね。でもそれにしても、今回のヨンジちゃんのバックダンサーといい、12月からね、現在も放送中の元カラのジオンちゃんが主演のオーファンブラック7つの遺伝子っていうね、ドラマに1話と2話だけちょっとだけね、出演させていただいたというのもあって、最近本当に自分の中でね、韓国が身近なんですよね。韓国に行ったことはないんですけど、まあ、日本のコリアンタウンと言われてる新大久保によく出没しています。私にもね、ついに韓国ブームが到来いたしました。チヂミとかね、スンドゥブとか、まあ、韓国料理は昔から大好きだったんだけど、韓国コスメとかね、音楽にもハマり出しましたね。とりあえず韓国人は毎日顔をね、パックするから肌が綺麗だっていう話を聞いて、私もね、パックを爆買いしてきました。ちなみにアーティストで好きなのはカラよりブラックピンクなんですよ。という、まあ私のくだらない語りはここまでにしておいて、ちょっと次に行きますね。そして12月20日、この日はね、17ライブのトップ100のライバーがお台場のヒルトン東京に集まって、クリスマスイベントが行われました。会場はすごく華やかで綺麗だし、私も久しぶりにドレスが着れてルンルンだったんですけど、私よりね、すごいライバーさんたちが本当にいっぱいいて、しかも初めましての方も多かったんで、すごい人見知りを発揮してね、めちゃくちゃ緊張しました。撮影とか舞台とかあんまり緊張しないタイプだから、間違いなく2017年で一番緊張しましたね、多分。次のオフラインイベントがいつあるかわからないんですけど、まあ、次こそはもうちょっといろんなライバーさんたちとお話ししたいなと思っています。そしてですね、23日には3回目のアオタムカフェっていうね、ファンミーティングに参加して、25日クリスマスには17ライバーのクルタンとマネージャーと3人でですね、ディズニーでのんびり過ごし、あっという間に年末を迎えましたね。年末年始はですね、地元浜松と祖父のいる名古屋でゆっくりと休んできました。そして年明けからは大学のテストに追われているっていう感じですかね。もうこれが終われば春休みなので、今頑張ってるところです。今年の春休みはですね、まあ、私は就活しないって決めたし、まあ、こういう芸能関係のお仕事にさらに力を入れていきたいなと思っています。去年やっとドラマとか映画とかにちょっと出させてもらえるようになったんで、もっと映像系でね、活躍していきたいなと思っています。皆さんの今年の目標は何でしょうか。またぜひお聞かせください。とい ということで、久しぶりの赤レンドライビング張り切ってまいりましょう。番組では皆さんからのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
ハラペコグルメナビ。はい、始まりました、ハラペコグルメナビのコーナーです。このコーナーでは、私や皆さんが気になったとか美味しかったというお店に、私が実際に足を運んで食レポしてきたことを報告しちゃいます。ということで、今まではカフェとかおしゃれのお店、どちらかというと女の子向けのお店が多かったじゃないですか。でも今回は、ぜひ男性のリスナーさんにもね、楽しんでもらいたいっていうのと、某テレビ局の某バラエティ番組の企画でラーメン屋さんにお邪魔してレポってきたので、それをここでちょっと紹介してしまおうと思います。まず初めに紹介するのはですね、私が地元浜松に帰った時に高校時代の友達に連れてってもらってドハマりしたチェーン店のお店です。その名は横浜家系ラーメン渾身屋ですね。皆さんご存知ですかね。関東に14店舗、東海北陸地方に7店舗、関西に3店舗と全国的に展開してるラーメン屋さんですね。で、私がこの渾身屋を好きになったポイントは、なんといっても癖になるまろやかな豚骨スープで、本当にね、これは中毒性があります。でも豚骨だけどくどすぎず、どこまでも食べ続けられる味って感じですね。で、それに自家製のね、中太ストレート麺がすごくマッチしてるんですよね。けどね、このお店の魅力はそれだけじゃないんですよ。なんとライスが無料で食べ放題で、そしてこのライスとスープがね、本当にめちゃくちゃ合うんです。私流のね、美味しい食べ方があるので、それを紹介したいと思います。まずラーメンは定番のものが680円であるんですけど、プラス100円して海苔スペシャルってものをね、注文します。で、定番のものは3枚しか乗ってないんですけど、この海苔スペシャルだとその4倍ほどのね、12枚乗っていて、海苔がね、丼を一周ぐるっと覆って出てきます。で、ラーメンの海苔って最初に食べちゃう人も多いかもしれませんが、ここはちょっと我慢して海苔以外のね、麺とかトッピングを先に食べます。そして海苔とスープだけが残ったところでご飯を注文します。で、ご飯が出てきたら、スープが染み込んだ海苔をね、ご飯に乗せてくるっとご飯を包んで、最後にカウンターに置いてあるね、ブラックペッパーをかけて完成です。ラーメンもね、好きなんですけど、この締めのご飯がね、最高に美味しいんですよ。で、簡単に豆板醤もあるので、それをつけてもとても良きです。で、ご飯ね、いっぱい食べれる人はおかわり無料だし、海苔増しも50円なので、ぜひ試してみてください。でもさ、冷静に女子でここまでする人ってなかなかいないですよね。普通の女の子はさ、麺食べた後にご飯食べれないからね。最高に炭水化物×炭水化物っていうね、カロリー爆弾だし、うん、でも本当にこの渾身屋でご飯を食べないのは損だと思うので、ぜひ男性の皆さんは行ってみてください。はい、では次のお店に参りましょうか。続いて紹介するのはチェーン店ではなく個人経営のラーメン屋さんです。新宿から京王線に乗って各駅停車しか止まらない代田橋駅ってところ、こじんまりとした駅をね、降りて代田橋北口商店街を通り抜けた沖縄タウンっていうところの中に、そのお店あります。 まあ、隠れた場所にありますが、テレビでも何度も取り上げられている有名店みたいで、世界のリュウちゃんヨシキボウっていうお店ですね。まあ私の家にはテレビがないので、まあ、番組で取り上げられてたことは知らなかったんですけど、駅のホームでトンコツ界のハリポタ系、超極のブラックブリック24ってね書いてある怪しいポスターを何度か見かけたことがあったからずっと気になってたんですよね。まあ、皆さんも一体何が出てくるんだって思ったと思うんですが、一応担々麺が有名なお店みたいです。でもこんなポスターを作っちゃうくらいね、店主が本当に面白い人で、一人でご飯食べに行けないよって人もここなら行けるんじゃないのかなって思います。店内はねかなり狭めでカウンター6席だけにもかかわらずね、厨房のところにはなんとピアノが隠されていて、ジャズミュージシャンでもある店主のね生演奏が聴ける時もあるみたいです。でそして至る所に謎のジョークが書かれた面白い張り紙が貼ってあって、カウンターの下はねなんと水槽になって、小さなお魚たちが泳いでるっていう、なんとも愉快で個性強めなお店です。で早速裏メニューのブラックマジック担々麺が美味しいって聞いてたので、それを注文しようとしたら、さらに美味しい裏メニューがあると言われて、くるみ担々麺ってものをね勧められたので、私はこのくるみ担々麺をお願いしました。どうやらねここのお店は通常メニューより裏メニューの方が充実してるみたいです。でまあ店主がこんな感じだから美味しいラーメンが出てくるのかね心配してた部分もちょっとあったんですけど、裏メニューのねくるみ担々麺は本当に絶品でした。まずねスープが今までに見たことないくらいごまたっぷりでとろとろクリーミーでした。でそれにカリカリのくるみとしっかりとしたね太麺が絶妙なバランスでマッチしていてとっても美味しかったです。まあ、担々麺だけどそれほど辛くはないので辛いのが苦手な人でもね食べられると思います。逆に辛いのが好きな人はね辛くしてもらうことをお勧めしますね。でこのくるみ担々麺最初に出てくる麺の量は少なめで替え玉付きで1000円という風になっています。で替え玉で麺の種類を変えてもいいし、私はリゾットにすることを勧められたので残ったスープにご飯とチーズを投入してもらいました。でそうすると洋風な味が楽しめるので、まあ、確かに女の子には好まれるかもって感じで、私もねペロッと全部完食いたしました。ごちそうさまです。まあ、店内に今までの担々麺を忘れてくださいみたいなことが書いてあったんですけど、本当にその通りで、なんか新種のラーメンだったなーって感じました。ラーメンでね1000円はちょっと高いって感じる人もいるかもしれないけど、食べる価値はあると思うのでぜひ行ってみてください。ということでラーメンスペシャルいかがでしたでしょうか。まあテレビ番組のためとはいえ、ここ最近ラーメンについてね必死に調べた成果が多少は伝わったかな。まあこうやってネットラジオでね食レポもやってることだし、グルメ通としてねこれからも幅広くいろんなジャンルの食を紹介していけるように頑張りますね。以上今回の腹ペコグルメナビはラーメンスペシャルでお届けしました。ここで一曲お聴きください。ラブトラで Call Me Baby。
あれから何年が経ったのか、俺もな大人になったしな。心の声を今聞かせて、お互い思い傷つけ、離れてしまわないで。もう
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネル、
ハテナ解消ナビ。続きまして、ハテナ解消ナビのコーナーです。ここでは私や皆さんが日頃疑問に思っていることなどを徹底的に調べ、その謎を解明していきたいと思います。くだらないことでも真剣な話でも何でもウェルカムです。ということで、今回はですね、メッセージが2件ほど届いていたので、まずはそちらを紹介したいと思います。では1件目、ラジオネーム更新希望さんからのメッセージです。次の更新はないのでしょうか、ということをね、いただきました。はい、長らくお待たせしてすいませんでしたね。はい、ちゃんと2月1日分は更新しましたので、聞いてくれてるでしょうかね。ぜひ今回も最後まで楽しんでてください。ありがとうございます。続いて2件目、ラジオネームみずみずさんからのメッセージです。こんにちは、あかりさん、緊張してませんか？わら。12月の放送初めて聞きました。ところで、あかりんは2018年に達成したい目標はありますか？真面目なやつだけじゃなくて、もちろん面白い目標も教えてくださいね。ではこれからも頑張ってください。配信楽しみにしています、とのことですね。はい、久しぶりにまともなメッセージが届きましたね。ありがとうございます。緊張してるわけじゃないのよ。でも配信はさ、こうその時限りの感じがあるけど、ネットラジオはこう記録に残っちゃうから、ちゃんと喋ろうってねしちゃうんですよね。まあ、とりあえず質問に答えていきましょうか。2018年の目標ね。まあ、真面目なのはオープニングトークで話しちゃったんで、このコーナーではちょっと面白い系ので行きましょうかね。ズバリ、2018年に達成したい目標は、エンゲル係数を下げてテレビを買うことですかね。はい。エンゲル係数って何か皆さん知ってますか？デジタル大辞典によると、家計の消費支出総額中に占める食費の割合、一般にこの係数が高いほど生活水準が低いとされるって書かれています。まあ、実際に計算したわけじゃないんですけど、家にいる時間がね少なくて、外食が多いのに加えて、無駄に一人で贅沢な食事をしてしまうっていうのがあって、食費がね、めちゃくちゃかかってると思うんですよね。だから今年はそれを少し抑えて、お金を貯めて、一人暮らし4年目突入するのにね、未だに買えていないテレビをゲットしたいと思います。さあ、皆さんの2018年の目標は何でしょうか？今度は私から皆さんにね、同じ質問を投げかけたいと思います。この収録をね、配信でご覧の皆さん、ぜひお答えください。ということで、早速、わ、めっちゃ来てる。ありがとうございます。どこまで登ればいいかな？はい。じゃあ早速、まず、エティさんのメッセージ紹介したいと思います。私はあえて1年の目標を作りません。週次計画を立てます。その名の通り1週間の計画です。私は配信アプリでずっとしてる子がいます。夢に向かって頑張っているその子のために何ができるのかを考えて過ごしています。 なのでその子の配信でどのようにすれば盛り上がるのかなど毎日考えています。1週間の計画でもないですね。あと最近加藤あかりというライバーさんを見つけました。その子の配信のやり方はとにかく自由です。味噌を食べたり靴下を見せたり、時には横顔美人とか言って横を向いて配信したり、あえて言うなら2018年の目標は加藤あかりの私生活丸出し配信をたくさんの人に見つけてもらえるように頑張りたいです。ありがとうございます。めっちゃ面白いコメント、嬉しいです。はい、マエティさんのね、推してる子は誰かも知ってるんですけど、本当にね、その子の配信はそのライバーさんもすごいし、こう盛り上げてくれてるファンの人たちもね、なんかすごいコメント力があって面白いなって思ってるんでね、すごいこれからも頑張ってほしいなと思ってます。なんかめっちゃ上からになってごめんなさいなんですけど、はい。で、1週間の計画っていうのね、結構いいかもしれないですね。確かに1年だとなんかこう大きすぎて曖昧になっちゃうけど、1週間だとこう確実にこなしていけるから目標を達成しやすそうですね。ちょっと私も参考にします。はい、ありがとうございます。では次、大輝さんですね。2018年の目標は勤めるという言葉を選びました。その理由としては、仕事面でもプライベート面でも努力をしたいという意思からです。プライベートで代表的なのはやっぱり17での出来事、配信している人が行っているイベント等にできるだけ多く行って充実したライフ生活を過ごしたいですね。ありがとうございます。なんかみんなこうやってね、17のことをね、大切に生活のこう重要な一部にしてくれてるっていうのが、このライバーとしてはすごい嬉しいことなので、ぜひこれからも配信もね、イベントもぜひ参加してくれると嬉しいです。ありがとうございます。では次紹介しますね。キャスバルさんからのメッセージです。今年は全ての事業を去年を超えること。夢半ばで行ってしまった親父の後を継いでいくこと。真面目な話したから、帰宅するよ。帰宅するよ。まだ帰宅してらっしゃらないということでね。はい、ありがとうございます。でもすごいね、今年は去年を超えるっていうのが、ね、すごい。こう頑張って、なんだろう。ちょっとずつ毎年、レベルアップしてる感じがね、いいと思います。私も、去年をね、超えたいです。去年の自分を超えたい。なんか何においても、やっぱ技術とか、いろんなダンスとか、まあ演技とか、技術を磨いて、去年以上のね、自分になりたいって思いますね。はい、ありがとうございます。では次、水さんですね。はい。こんにちは、あかりんです。いや、あかりんじゃないでしょ。ちょっと待って。はい、何?僕の今年の目標は、フランス語の上達と推してる子の応援です。フランス語配信を通して、たくさんの方にフランスのことに興味を持ってくれたら嬉しいです。また美術展などにも行って、いろんなことを吸収していく一年にしたいです。あと、推しの現場に行く頻度を上げて応援していきたいと思います。あかりんの現場にも行ってみたいな。お、ありがとうございます。いや、水さん、早速、今度ね、イベントに参加してくれるということで、ありがとうございます。ね、最近配信もしてるみたいですけど、フランス語配信してるんですね。それは知らなかった。私も何気に大学の専攻、語学のね、専攻がフランス語だったんですけど、まあ1、2年だけ勉強して、もう3年になってからやんなくなっちゃったんで、もう全部すっかり忘れちゃいましたね。はい、だからちょっと教わりに行こうかなと思います。あと、美術展ね。美術展、私もね、美術館とか結構行くの好きなんですよ。美術館、博物館。なんか、子供の頃は楽しさが分かんなかったんだけど、ちょっと大人になってから、なんだろう、心の栄養補給みたいな感じで美術館に行ったりします。はい。ね、水さんも一緒に心の栄養補給をしましょう。ということで、ありがとうございます。はい。では次、コメントいっぱい来てますね。ありがとうございます。フジモンモンさんからのメッセージです。私の2018年の目標はズバリ新しい職場になれること。私は前職のデザイナーを辞め、今年の1月から新しい仕事に就きました。しかもその理由は職場に一目惚れした女性がいたからなんです。え、そうなんだ、すごい。はい。で、仕事には意外と早くなれることができそうですが、その女性と距離を縮められるかが心配です。 職場での人間関係も円滑にしたいし、その人とも仲良くしたい。毎日が葛藤の日々ですが、頑張りたいです。ちなみにそんな時、もしあかりんだったらどうしますか？おお、質問が来ましたね。でも、大変ですね。恋愛、もう、恋愛、好きな人ともうまくいきたいし、仕事でね、他の関係も良くしたいっていうのは確かにわかるけど、それを、ね、うまくこなすのって難しいですよね。私ね、そこら辺ね、人間関係結構不器用な人間なんで、私はうまくできなさそう。だけど、せっかく前の職場を離れてね、そこまで、新しい職について頑張ってるんだったら、ぜひもう最後まで諦めずに、なんとか頑張るしかないですよね。頑張ってください。応援してます。はい。まあ、こんなところかな？あ、まだありましたね。ラジオネーム。はい、コトランさん。2018年の目標。とりあえず彼女でも探しましょうかね。そしてディズニーチケットは独り占めします。彼女ね。彼女やっぱ欲しいですよね。わかります。うん。私もいないですよ。そんなことじゃないですね。ディズニーチケットは独り占めします。ディズニーチケットそんないっぱいあるんですか？私にちょっと分けてほしいな、それなら。ぜひ、私がもらいます。よろしくお願いします。まあ、そんなところですかね。皆さん、ありがとうございます。コメントいっぱい。そろそろね、お時間なので、この辺で終了したいと思います。たくさんの回答、本当にありがとうございました。では、以上、今回のハテナ解消ナビは、2月になってしまいましたが、2018年の目標でした。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイアルミー、最高に最悪な最愛なる日々。ミュージックゼロチャンネルパワープレイアルミー、最高に最悪な最愛なる日々。
ミュージックゼロチャンネル。
そろそろあかりんドライビング終わりの時間が近づいてきました。1ヶ月半ぶりの更新でしたが、皆さん楽しんでいただけたでしょうか？では最後に2月のイベント情報のお知らせです。まず2月3日節分の日ですね。私が17ライブの配信でお世話になっている事務所ムービーズプラネットのオフ会が初めて開催されます。17時から21時、場所は渋谷のグローススペースというところです。私と他3人のライバーさんたちと会って、写真を撮ったりカラオケをしたりできるイベントとなっております。手作りの料理も用意するので、ぜひ皆さん遊びに来てください。 そして2月25日はですね、アオタムカフェボリューム4があります。これもあのファンミーティングですが、4回ともフル参加ということでね、恒例行事になってきましたよね。あの3日参加できなかったという方もね、25日はぜひ開けておいてください。どちらのイベントもご予約はツイッターにて受けたまわりますので、アットマーク CHOCOLATOPPO をフォローしていただきご連絡ください。それでは2018年もマイペースに楽しく頑張りましょう。番組では皆さんからのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージ送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆さんからのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel ですね。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。